新平家物語連続講義第46回六原みゆきの巻桜と立花吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は二条天皇の命により清盛に続投である信頼義朝を追悼するよう臨時が下された場面をお送りしました。重盛率いる兵士の軍勢3000騎が信頼義朝のいる皇居へと向かいます。迎え撃つ源氏側は2000余騎です。ここでまず戦場となったこの場所の構造を確認しておきます。まず大内裏についてです。大内裏は大きい内裏と書きます。平安京の北側中央にあり朱雀門とか、大剣門などと十いくつもの門で囲まれたところです。この中に日々天皇のいる場所があったのに加えて、長道院、部落院などの宮殿があり、大蔵省や宮内省などの庁舎、さらに左馬寮、天薬寮などの建物もあって、いわば今で言うなら皇居と霞が関を合わせたような場所です。その大内裏の中にあり、天皇が暮らしていたところが大内裏です。こちらはさらに建礼門とか建春門という宮門に囲まれて、この中に清涼殿や紫宸殿というような建物がありました。また後方にあった古紀殿、専用殿などの七殿五社が天皇の妻となった女性たちのいた皇宮です。皇宮は後の宮と書きます。重盛率いる平家軍は当初、軍勢3000騎余りで攻め寄せますが、大内裏の中に入り、さらにその中にあった第二の中川へと入っていくにつれて、その兵を分散していくこととなります。それでは、本文を見ていきます。まずは大内裏にいたところを攻め寄せられてしまった信頼義朝側の描写からです。信頼はなおまだ紫宸殿を出ないので馬上の義朝が日課門の方から怒鳴っていた。
諸門とも早合戦は急ですぞ。大将軍といえ大殿深く将棋を据えていてどうしますか。六の兵一の奥州の黒駒が泣いているではありませんか。
信頼はそう励まされて急に南海の下へ馬を引かせた。けれど百来の不流にも似た敵味方の時の声に彼は途端に蒼白な顔をしてしまった。膝節をワクワクさせトネリや侍たちに蔵の上へ押し上げられて取り付いたが馬の背を越えすぎて向こう側へ落馬してしまった。落馬したはずみにしたたか鼻をこすって鼻血を出した。それをふきふきやっと馬に乗った姿を見てやれお菓子とも哀れともまだ一人の敵にも会わぬ間に。トネリや侍たちさえクスクス失笑したくらいだから、はるかに見ていた義朝の気持ちは想像するに難くない。
あの不覚人よ、見苦しいことのみ見れば、その不覚人と大事を共にした自分もまた、彼に勝る大不覚と言うべきか。
おそらくは、保蔵カムの自重と、腹の底からにじみ出る悔いの苦さに耐えなかったものであろう。つと、馬首を向け替えて、味方の中へかけてしまった。信頼は、侍大勢に周りを取り巻かせ、他の公家腹も連れて、大剣門の陣地へ出て行った。ここを攻めていたのは重盛の手勢500騎であった。重盛は門の内の遠くに大将らしい一段の甲冑がまん丸と盾を並べて指揮に当たり始めたのを見、
良い敵こそ
と旗本七八騎と一つになって、いきなり敵の中へ駆け込んだ。
太宰の第二の嫡子、重盛、少年22。大将軍信頼卿に一矢参らせん。
呼ばわりながら一気に馬を飛ばしてきた。信頼は仰天して、あれ防げ、サブライドもと敵への答えもせず逃げていく。
汚し、返させたまえ
と重盛は名を追って大庭の向くの木のあたりまでかけたが、その速さに前に立つ敵も後に続く敵もない。けれど大剣門の下では、
若殿を討たすな
と一斉に込み入る兵軍と、迎え撃つ元軍との間に激しい白兵戦が起こっていた。重盛の手勢はここに500と大宮表に500と二段に陣を敷いていた。今大剣門の味方がそこを突破して内裏へなだれ行ったのを見ると二陣も続いて、
攻め口を譲るな、ここは敗れたぞ
とおめきおめき攻め込んだ。さて勇ましい重盛の様子が描かれました。ここで義朝は大剣門が破られたと聞き、我が子義平をそちらへ向かわせました。そしてここに清盛の子である重盛と 義朝の子である義平の直接対決が実現することとなりました。時に重盛は22歳、一方の義平は19歳。紫宸殿の左近の桜と右近の橘に二人の姿が重なります。それでは再び本文を見ていきます。華やかな若武者2期は大津大和の奮戦を続けていた。そして左近の桜と右近の橘の周囲を7、8度も駆け巡ったと言われている。また義平に従って同時にここへ駆け入った坂東武者17期も重盛の武将新道左衛門平与左衛門などの手勢とあちこちで戦っていた。満帝の雪は血と泥海に化した。そして乱軍となった味方の後ろの中に重盛の影も揉まれるように混じっていた。源氏方が新手新手と人数を加えてくるので六原勢は危険を感じて大剣門の外へと続々退却し始めていたのである。それをしきりに号令していたのは二陣の指揮をしていた老将筑後の神家定だった。家定は大宮の辻に馬を休めている重盛を見てそばへ寄っていった。
下にもあなたは平将軍の再来です。見事な武者ぶり、父の大殿にお見せしたいほどでござった。
そう褒めてから後でまた言った。
しかしかねてから父君から鹿と大勢組められている二つの刑は夢お忘れあってはなりませんぞ。花も誇りも一時は敵へくれてやるお心こそ持たせたまえ。
じじ心配すな。重盛はまた新手を率いて大剣門へ攻め入った。義平は見て、
兵は変わったが将はまた重盛ぞ。今度こそ逃しはせぬ。
平家の難波次郎伊藤武者瀬能の太郎などの部下が嫌びせてくる矢風の前に立ちながら悪言太義平は手を挙げて招いていた。
入れたまえ六原の金だし、君は平家の着々、我は源氏の着難、相手としてご不足はあるまい。いずれが天の組下もうところか勝敗を決戦、それとも義平の言うに恐れを抱かれたか。
声に応じて重盛も馬を進め、高言を吐かれたな、後に食ゆるも及ばずぞ悪言太。
おかしや、義平はまだ君に後ろ姿は見せていない。
おう、その言葉を忘れるな。
二騎はまた雪泥の大庭をもつれ仰ぐように戦い戦い奔走し合った。力尽きたか重盛はまた駒を返して逃げ出した。その時六原勢すべても乱れ打つ引き金の音と雪崩声のうちにどっと大宮表へ退いていた。
口ほどもない金主かな、返したまえ卑怯だぞ重盛
と。義平は他の敵にも目もくれず栗毛の色鮮やかな重盛の後ろ姿を下追いに追いかけた。さて義平との戦いから一歩引き退いて逃げる重盛ですが、実はこれは平家側の巧みな計略によるものでした。その計略の中身はもう少しすると明らかになります。古典平治物語でも計略を踏まえつつも若き血潮をたぎらせて戦いに臨もうとしている重盛の様子が描かれています。そちらを参照してみましょう。
まことに平治の政党武勇の達者、あっぱれ大将軍かなとぞみえし、あぶみふんばりつい立ち上がり、偽りて引き抜くべきよしの戦業受けたまわりたるみなれとも、合戦はまた時期によるなり、20日の小勢に打ち負けて引き抜くこと、身に当たりて面目を失えり、今ひとかけてその後こそ直上の趣に任せめとて、先のつわもの大場大宮表に立て置き、新手500余騎を愛愚して、また大剣門を打ち破りて、おめいて駆け入りけり。
さて武者たち個々の熱い戦いとは別に大きな戦局を見せた清盛の策略が気になるところですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。